モーリス・ルベル作、田中早苗役。踏み束。創作家のランジェは黙って大きなデスクから一束の手紙を取り出した。その踏み束は真っ赤なリボンで結わえてあった。あなたはこれがいるんですか？どうしても取り返そうと言うんですか？彼はおろおろ声で言った。が、マダム・バンクールは何も言わずにうなずいてみせた。こうした要求が男の心にどんな痛手を負わせるかということがあなたにわかりませんか？ランジェはもう一度哀願してみたが、女は返事もしないで、ただ手を伸べるばかりであった。僕も悪かったけれど、そんなにいじめなくたっていいじゃありませんか。なるほど、僕はちょっと不実なことをした。あなたが怒るのも無理がない。だから僕は散々謝ったでしょう。足りなければ何回でもお詫びします。しかし、あんなことのために、全然愛想尽かしをして、前々からの手紙まで取り返すというのはひどい。つまり、僕はあなたの愛を失ったばかりでなく、あなたから踏みつけにされるのですね。それに、もうたくさん。愛なんてことを二度とおっしゃらないでください。彼女の声は、少しも潤いのない冷淡なものであった。そんなら、あなたは僕というものを全然信用しないんですね。僕がこの手紙を利用して何か悪事でも企みはしないかとお思いなんでしょう。だから返してくれなんて言うんでしょう。彼は女に負けない程度に冷静を装ったつもりだけれど、その踏み束を持った指先が無残に震えていた。しかし、女は彼の言葉を耳にもかけない風で、とにかく返してください、とせがんだ。それでランジェもついに断念して、引き出しをピシャリと閉め、それから腰をかがめて、じゃあお返ししましょう。女は踏み束を取り戻してしまうと、ほっとしたように騒合を和らげて、やっと緊張していた態度を緩めた。そして、ひとしきり部屋の中を見回したが、さすがに過去二年間の楽しい思い出を胸に呼び起こしてか、深くも考えに打たれた風であった。それは悩ましい瞬間だった。ランジェはもうがっかりして、じっと額を押さえていた。が、女は早くも元の冷静に立ち返って、優しく、しかし妙に冷酷を押し包んだ口調で、順々と弁解を始めた。彼女は今、大きな椅子の肘掛けに手を置いていたが、以前の彼女は入ってくるなりもどかしそうに、その椅子へ手提げや手袋を投げ出したものであったのだ。私は何もあなたに対して、悪意を持っているのではありませんよ。あなただってもそうでしょう。けれども私たちの関係はどうせ長く続けていくことのできないものなんです。ね。ですから、今のうちにお別れする方がいいと思いますの。今に他の人が私と入れ替わって、ここへせっせと通ってくるでしょう。そして私の座った席へその人が座って、私がしたあらゆることをその人がするでしょう。さあ、そうなると、私の手紙がここにあると堅論です。私の名誉だって危ういわ。いいえ、あなたがどこへ隠したってダメ。結局嗅ぎ出されるに決まっていますからね。ですから、よく考えてごらんなさい。あなただって、大切な記念だから返せないとか何とかおっしゃるけれど、本当は単に自尊心を傷つけられるのがお嫌なんでしょう。 ランジェは慌てて反抗するような身振りをやった。けれども、彼女は笑って。いえいえ、それに違いありません。私は、あなたのお心がよーくわかっています。何でもないことです。あなただって後になって考えると、やはりあんなものは返していいことをしたとお思いなさるでしょう。もう邪魔者が来なくなりますからね。みっちりとお勉強なさいまし。こうした経験をお書きになると、また素晴らしい創作がお出来になりますわ。だけど、私なんかつまらないのね。今にあなたのお作を読んで、第一番に泣かされるのは私よ。僕はあなたのその涙が、たった今欲しい。すると女は、ふと敷居際に立ち止まって、そんなことをおっしゃるけれど、私だって、家へ帰ってどんなに泣くでしょう。悲しそうに声を曇らせたが、じきにまた冷静になって、時々家へもいらしてください。これまで通りに歓迎しますわ。しかし、ランジェは黙って首を振った。いいえ、ちょいちょい来てくださらないと困るわ。ばったりお顔が見えなくなると、人がまた変な噂を立てますからね。そんなら、伺います。それから一週間の間、ランジェは部屋にばかり閉じこもっていた。夜眠れないので、朝寝坊の癖がついた。もしや、彼女がひょっこり訪ねてきはせぬかと思って、時々窓に立った。今にも戸口のベルが鳴りそうな気がして、虚しく耳を澄ましたことも幾度だったか知れない。また時々、かの手紙の写り画が、ほのかに残っている引き出しを、開けても見た。次の一週間もそんな風に過ぎていった。今に女から電話ぐらいかかるだろうと心待ちに待ったけれど、それもかからないで早くも一ヶ月経った。なんだか気になってきた。幸い、時々訪問すると約束をした言葉があるので、彼女の接客日と決まっている木曜日に、勇気を振るって出かけていった。サロンには二三の先客が来ていた。マダム・バンクールはランジェの顔を見ると、まあお珍しい。この頃はすっかりお見限りですね。しらばっくれて小言を言った。のっぴきならない仕事がありましたので、ついご無沙汰しました。と、ランジェも調子を合わせた。彼が来たために、ちょっと途切れた主客の会話が、また続けられた。それがランジェには耳新しいことばかりで、しかも自分が招待を受けなかったここの盛大な晩餐会のことなどを面白おかしく話しているのを聞くと、自分だけがのけものにされてしまったという感じがひしひしと胸へきた。マダム・バンクールはランジェが黙り込んでいるのを見て、大層沈んでいらっしゃるのね。どうかなさいまして?皮肉に問いかけると、彼は一生懸命になって弁解を始めた。この頃は書き続けですからね。何時間もテーブルにしがみついた後では、こうして親しいお友達の前へ出ても、なんだか頭がぼーっとしているようです。きっと、お書きになる小説の中の人物と一緒になって、泣いたり笑ったりしていらっしゃるんでしょ?そう言って彼女は笑った。まあ、そんなものですが。結構なご商売ですね。客の一人が口を出した。愉快でしょうな。ご自分でお作りになった世界の中に生きておられるということはね。それがさ、 旗で考えるほど愉快なものじゃありませんよ。でも、あなたは鉛筆家でいらっしゃるから、本当に結構ですわ。と、マダム・バンクールはニヤニヤ笑いながら妙に皮肉な言い方をした。ランジェはちょっと考え込んでいたが、やがて真面目腐った口調で、いや、どういたしまして。今やっている仕事なんか筆が渋ってしようがありません。実は大変不幸な出来事が突発して、仕事の上に大打撃を受けたのです。一体今度の作は手紙小説の形式でいこうと思って書き始めたのです。もちろん、ありふれた方ですがね。しかし、僕の場合に限って、立派に成功する望みがあったのです。というのは、僕はそのモデルとして、傑作とも言うべき恋文をたくさん持っていたからです。ところが、申し上げるのも変なお話ですが、その夫人が僕を捨ててしまったんです。一体恋文などは、もらった当人以外の者にとっては一向値打ちのないもので、その当人だって時が過ぎると何の興味も感じないものですが、僕がもらったその恋文というのは精神そのものと言っていいくらいで、いつ読んでも感動させられます。僕があれだけ感動したんだから、一般読者の胸に響かんということはありません。その手紙の署名と日付を変えて、ちょいちょい加筆しただけでも、熱情的な素晴らしい恋愛小説ができます。その手紙を書いた夫人は、何も名文を書こうなんていう野心からでなく、ただもう感情をありのままにさらけ出したものですがね、実に素晴らしい傑作です。その人は、僕の今度の手紙小説を読んだら、おそらく自分で自分の天才にびっくりするでしょう。ところが、実に残念です。もう一息という時になって、気がさして書けないとおっしゃるんでしょ?と、マダム・バンクールが聞いてみた。いや、正直に告白しますが、決してそんなわけではありません。実は、その夫人が手紙を返してくれと言い出して、僕が大事にしていた踏み束をひったくるように取っていったのです。それで僕の小説は、どうしても結末のつかぬものになってしまいました。かなり時刻が経ったので、客はポツポツ帰っていった。最後に居残ったランジェも、いとまを告げて、ほの暗くなった廊下へ出ると、マダム・バンクールがそっと追いかけてきて、早口に言った。明日、お宅へ伺いますわ。あの手紙を持ってね。ランジェは、街灯の襟を直しながら、怪訝そうに彼女の顔を見守った。それから、陰銀に腰をかがめて、彼女の手に接吻をして、せっかくですがね、マダム。あの話は、あなたの手紙のことじゃありません。